続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書、ローマ人の手紙の10章11節から13節です。新約聖書の314ページにございます。それではお読みいたします。ローマ人への手紙第10章11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。今日は失望に終わらないと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、こうして日曜日の朝、私たちは主の御前に共に集うことができることを感謝いたします。しかし今、東欧のウクライナではロシアの侵攻があり、また多くの人たちがその国から逃れようとしているニュースを私たちは聞きます。また建物が破壊され、そしてまた人の命も奪われ、多くの人たちがもう大変なこの災害、災いの中にあることを私たちは覚えます。どうぞ一刻も早くこのまさにこの戦争の状態が収束できますように、神様がその全能の力を持ってお望みくださり、そしてまた私たちも遠くの国の出来事とは思わないで、本当にこの身近に起こる事柄であり、そしてまた私たちは大変な状況の中にある隣人のために祈り、そしてまた私たちにできる支援をもどうぞまた神様が与えてくださって、なすものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ一刻も早くこの争いが収束できるように、主をどうぞあなたの御業をまたこの全地に表してくださるようにお願いします。また私たちも信仰を持ってどうかまた神様の助け導きをいただき、なすべきことを行うことができるように力を与えてくださるようによろしくお願いします。また何よりも私たちに神様が御言葉を与えてくださって、どうかまた確信をいただいて歩んでいくことができますように、そしてまた主の御心が必ずなると信じて、どうぞ進みゆくものとさせてくださるようお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも主はあなたがお導きください。すべてを御手に委ね、待ち望んで尊き救い主イエスキリストの皆をもってお祈りいたします。アーメン。失望に終わらないと、今日はこのローマ人の手紙の10章11節から13節の御言葉を通して語らさせていただきますけれども、もう今世界全体が大変な状況の中にあるということを思います。決して遠くの国の出来事ではない、また私たちもいつどのようなことが起こるかは予測できないような状況の中にあるわけです。まあ、昨日もニュースで北朝鮮がミサイルを発射したというですね、ことを言ってました。まあ、その前にはロシアがベラルーシとかウクライナの国境近くにもう軍隊がもう10万人以上移動して演習している。しかしまさかこういうもう本当に国を侵略するようなことが起こるとはですね、大方の人は予測はしていなかったんではないだろうかと思います。もう本当に大変な状況になってきているわけですし、また私たちの生活にも大きな影響が与えられている。まあ、車で走っていってもそのガソリンの値段がですね上がってきているわけですし、おそらく今週もまた値上がりするんではないだろうか。もうそれに関連していろんなものの値段がこの上がってきているような状況の中にあるわけです。 ですから私たちも全くそんな影響は全くないとは言い切れないわけですし、もっと大事なことはやはり人の命が奪われてしまう、もうそれは本当に阻止されなければいけないということであるわけです。もう私たちにおいては命ほど大切なものは他にはありません。そしてまた今ウクライナでは現実に多くの人たちが苦しみの中にある。本当にニュース映像を見てですね、心を痛めない人は多分一人もいないんではないだろうかと思います。もし自分がそのような境遇に陥ったらどうなんだろうか、まあ、私たちは本当に隣人としてのですね、心の痛みを覚えるとともに、また本当に自分のできる人道的援助、私たちは神様に祈りつつ求めて、またできるだけのことをしなければならないということを思わさせられるわけです。まあ、そのように思う私たち自身こそまず信仰に立っていかなければいけない。まあ、今読みました聖書の中に、この方に信頼する者は誰も失望させられることがないという神様の約束があるわけです。私たち自身がまずこの信仰に立つ必要がある。この方に信頼する者は、この方とは誰か、イエス・キリストのことであるわけなんです。イエス・キリストに信頼する者、まあ、もっと分かりやすく言うならば、もうイエス・キリストを信頼する、信じるということであるわけなんです。イエス・キリストを信じるならば失望させられることはない。まあ、私たちは限りのある人間ですから、全部のことをすることはできません。時には人に失望してしまうということもあると思います。そしてもう究極的には自分にも失望してしまうということがあり得るわけです。しかしイエス・キリストを信じるならば失望させられることはない。これはもう神様の約束であるわけなんです。そして実はこの約束っていうのはここに始まったっていうのではなくて、イザヤという人に神様はこのことを語られました。イザヤ書のですね、28章の16節を見ますと、神である主はこう言われる、見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい要石、これに信頼する者は慌てふためくことがない。まあ、ここに信頼っていうですね、言葉が出てきているわけです。イザヤの時代も大変な状況であった。隣国のアッシリアがですね、攻めてくる。そしてなんとエルサレムが18万の大軍に取り囲まれてしまう。もうダメだというような、そういう状況に陥ったわけです。その時にイスラエルの王はイザヤに祈ってほしい、そのことを求めました。もちろんイザヤは祈ったわけです。じゃあ何が起こったのか。なんとあのエルサレムを包囲していた18万の軍勢は一夜のうちに滅ぼされてしまった。まあ、中で籠城していたですね、人たち、もうこのまま死ぬんだったらもう外に出て行って死んでも同じだ、ひょっとしたら食べ物にありつくかもしれない、そう思った人たちが城外に出て行って、そしたらなんとシリア軍はもう全部逃げていってしまっていた。そして彼らはそこで食べ物をですね、探して食べることができた。自分たちだけがたらふく食べていていいわけはない、このことをみんなに知らせようって言って、まあ、彼らはエルサレムの城内に戻っていってそのことを知らせたというようなことがイザヤ書に出ているわけです。ですから神様が約束された一つの石を 礎として据える。これは試みを経たいし、固く据えられた礎のたっとい要石。実はこの礎っていうのはイエス・キリストを指している。キリストの十字架である。これに信頼する者は慌てふためくことがない。だから私たちもこの方に信頼する。十字架にかかり命を捨て死の中からよみがえられた、この方に信頼するならば慌てふためくことはない。今私たちに最も必要なことはやはり冷静に落ち着いて全てのことを見る必要がある。そして私たちにできることは人道的支援ができるんではないだろうか。まあヨーロッパの国では武器弾薬をですね送るっていう国もあるんですけれども、でも私たちはもう70年以上前に太平洋戦争、300万人以上の命が奪われた、そのことを体験している国であるわけです。戦争の悲惨さ、それは今も記憶に残っている、体験しているって人が多くいるわけです。まあ私たちは武器の供与をするというのではなくて、もう食料や水、医療品、今本当に困っている人たちに私たちは送ることができるんではないだろうか。そしてまた私たちは本当にこの正しい情報を得ていく必要があるということを思います。まあ、ウクライナはその信仰、宗教ということを考えてみると、まあ、ギリシャ正教の流れを組んでいる、まあ、ウクライナ正教と言われています。まあ、そのことを信奉している人たちが 60% 以上いるというような、まあ、数字をも私は見ました。まあ、ほとんどの人たちがウクライナ正教に属しているわけなんですけれども、でもそれは日本で日本人がですね、うちは仏教ですというのと、まあ、あんまり変わりはない。まあ、私もあるウクライナ人の人のインタビューを動画で見ましたけれども、その方もですね、信じているっていうわけではないけれども、でもやっぱり宗教信仰っていうのはすごく大事だ、そして自分たちのために祈ってほしい、そして自分たちのためだけじゃない、ロシアの人たちのためにもお祈りしてほしい、自分たちが戦争を始めたっていうよりも、まあ、ロシアが攻めてきた、それをとどめることができるのはウクライナ人というよりもロシア人じゃないだろうか、だからロシア人の人たちのためにお祈りしてほしいってですね言われて、ああそうなんだ、ただウクライナの惨状だけを見て助けを祈るっていうだけではなくて、ロシアにいる人たちのためにも私たちは祈らなければなりませんし、そしてまた神様が助けてくださるということを私たちは信じなければいけない。実はこのことに関してはこのローマ人の手紙の10章の12節は大いに関係のある言葉じゃないかなと思います。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。もう今のこのウクライナ侵攻、ウクライナ人もロシア人の区別もない、誰でも攻め込まれてきてですね、破壊されたら当然痛みを感じ苦しむのは同じことであると思います。そして神様は区別される方ではない。12節の後半を見ると、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かな恵みをお与えになるからですという言葉があります。すべての人にとあるわけなんです。特定の人だけに神様は恵みを与えられる方ではない。もうすべての人に豊かに与えられるというのがこの聖書に記されてある 約束であるということです。ユダヤ人とギリシャ人の区別はない。まあ、なぜパウロはこんなことをですね言ったんだろうか。まあ、ユダヤ人というのは旧約聖書をよく知っている、そして旧約聖書に記されてある、まあ、神様との約束立法を守っている人たちで、ギリシャ人というのは何を表すかというと、全くそういうことをしていない。ユダヤ人のようにですね旧約聖書を読んだりとか、そしてまたそれに従って、そういう生活をしているというような人たちではない。別の言葉で言うと異邦人ということになるわけなんです。だから自分はちゃんと神様の律法のことを知ってるし、それに合わせて生活をしている、まあ、もっと平たく言うならばですね、私は教会に行ってるし聖書のことも知っている。しかしそれとは対照的に教会に行ったことはない、聖書も読んだことはない。でも神様は区別をされない。聖書を知っている人も知らない人にも、実は全ての人に神様は主であるとここで言われているわけなんです。人種の区別はないんだ。まあ、ニュースを見てますと、ロシアでも今困っている人たちが多く出てきている。特に貧しい人たちをもう行列してですね並んでるっていうような映像も出ていたわけなんです。困らないわけではない、決して豊かだとはですね言えない実際の姿があるわけです。私たちは本当に全体的なことを知らなければなりませんし、遠くの国だからって言って私たちは安閑とはしてはいられないわけです。そして神様は全ての人に豊かに恵みをお与えになる約束されてます。ユダヤ人だけに与えるんだ、聖書を読んでるからその人に与える、そうではないわけです。もうどんな人にも区別なく豊かに恵みを与えてくださる。しかしそこには一つの条件があるっていうことです。その条件は12節に出てます。ご自分を呼び求めるすべての人にとあるわけです。ご自分を呼び求める、ご自分って誰なのか。イエス・キリストです。イエス・キリストを求める人にですね神様は豊かに恵みを与えてください。もうそれが実は聖書に言ってるもう唯一の条件だ。だから教会に行っても行かなくてもそれはもう第一のことではない。一番必要なことはキリストに求めていく。なぜならばキリストが十字架で罪を許してください。人間の悪を許される、本当に命が奪われる、これほど悲しいことはですねないと思います。今多くの人たちがウクライナからもう隣国に逃げているっていうその姿を見るときに、もう家族が引き離されてですね悲しみの中にあるっていうような映像も見るわけです。もしそれが自分たちの身に起こったら一体どうなんだろうか。私たちはそういう痛み悲しみをですね共有する必要がある。そして祈らなければならない。そして誰が本当の救いを与えてくれるんだろうか。イエス・キリスト以外にはおられないということです。罪の許し、もうそれは命に関わることであるわけです。でもイエス・キリストはあなたの敵を愛しなさい、復讐してはならない。じゃあどうしたらいいのか。イエス・キリストが身代わりになって 十字架にかかって死んでくださった。罪の解決、許しはこの十字架以外には他にはないってことです。十字架を信じなければ敵を愛する、難しいことだと思います。そしてイエス・キリストは死から蘇られた、復活の命がある、与えられる。その信仰に立つならば敵を許す、それは可能になる。そしてそのことによって全ての人に豊かな恵みをお与えになるという、その結果を私たちは得ることができるんではないか。勝者と敗者を区別するというのではなくて、私たちは本当にお互いに、まあ今の言葉で言うならばもうウィンウィンのですね、関係、本当にお互いが勝利者になっていかなければいけない。神様の与えてくださる本当の勝利というのは、十字架によって罪が許されて、そして新しい命に、永遠の命に生きることができる。これが神様が与えてくださる私たちの救いであり解決であるということです。そしてこのことに対して13節を見ると、主の皆を呼び求める者は皆救われる。どうしたらこの状況の中から私たちは救われるのか、主の皆を呼び求めるということです。この主の皆を呼び求めるというのは、別の言葉で言うならば祈るということに他ならないわけです。主の名、イエス・キリストの名を呼ぶということです。クリスチャンは祈るわけです。祈った後何と言うのか、イエス・キリストの名によってお祈りします、そのように祈るわけなんです。なぜならばイエス・キリストは私たちの祈りを聞いてくださり、そして取りなしてくださる、私たちの祈りを受け入れて、そして実現してくださる。ですから私たちはこの主の名を呼んで、神様の助け、神様の解決を得ていくということであるわけです。皆救われる。必ず神様はその解決を与えてくださる。そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。実はこの言葉は新約聖書で他のところにも出てきています。それは使徒の働きの2章21節のところでペテロが語っているわけです。イエス・キリストが十字架にかけられた、その時に弟子たちは残っていました。それはイエス様がエルサレムにとどまっていなさい、そのことを弟子たちは信じて待ち望んでいたわけです。そして使徒の働きの2章といえばペンテコステのことが出てきます。聖霊が弟子たちに臨まれた、そして彼らは力を受けたわけです。それまでに彼らは恐れて隠れていた。ところがご聖霊が臨まれた時に彼らは表に出て行って、多くの人たちに十字架の話をしたわけです。そしてそれを聞いた人たちがなんと心を刺されて、救われるためにはどうしたらいいんでしょうか、ペテロのところにやってきた。彼は信じてバプテスマを受けるようにそう勧めて、なんとその日に3000人の人たちがイエス・キリストを信じて救われるという言葉がことが出ているわけです。その中でペテロが語ったのが、主の皆を呼び求める者は皆救われる。エルサレムの人たちはイエス・キリストの名を呼んで、3000人の人たちがその救いに預かることができた。しかしこの主の名を 呼ぶ者は救われるっていうのはペトロに始まったのではなくて、実は旧約聖書に約束された言葉であるということです。それは旧約聖書の終わりのヨエル書の2章32節のところに、しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる、それが予言されていたということです。そしてその後にはシオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ、生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる、実はそのことが新約聖書で実現した、それが使徒の働きの2章であるということです。神様は必ず約束されたことは必ず行われる、そしてそれは今この時代の中に生きている私たちにも 100% 当てはまることだということなんです。私たちが今できるものは何か、主の皆を呼び求める、祈るということを私たちはすることができる、まあ、今こそ私たちは祈らなければいけない、この機会を失ってはいけないということです。そして必ず主は救ってくださる、そのことを私たちは必ず見ることができます。聖書の中に、歴史の中に神様は現れ、そしてまたその御業をなされる方であるわけです。そして私たちがこの御言葉に尋ならば、必ず私たちもこのことを体験することができる、そのことを信じて私たちは今できることをなすものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、どうぞまたこの時代の中に起こっている出来事、特に今ウクライナでロシア軍が侵攻し、また多くの命は奪われ、建物も破壊され、また100万人以上の人たちがもう苦しみの中にあって国外を脱出しているという映像を私たちは見ます。どうぞ主よ、あなたの憐れみ、また助けを与えてください。また私たちもどうかこのことを本当に大事なこととして祈り、また神様の救いを求めるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ私たちが主に祈り、そしてまた必ずご自身を呼び求める者には豊かに恵みを与えてくださる、どうぞそのことを信じて私たちは祈り、そしてまた隣人を助けるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。